ットスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、フォトスクランブル始まりました。かれこれ2時間近く喋ってるそうなんですけれども、はい、先週福井の方に出張に行きまして、はい、まあ、出張は普通の仕事なんですけれども、うん、ここで、福井県の風力発電所をまだ取っていなかったので、うん、これだけは取りたいとか思って、国見岳というところに、
うん、
この風力発電所あるんですけど、
うん、
調べていったつもりが、
うん、
そこの山頂の、うん、キャンプ場にあるんですけどもね、
うんうん、
シーズンオフということで、
うん、
冬季閉鎖っていう道が、はい、道そのものが冬季閉鎖で、
お
う、もう、雪は一回降ったらしいんですけど、さすがにもう、うん、今はないんですが、
うん、
はい。で、結局、絶対撮りたいと思ったもんですから、
うん、
最初、山側から行って、
うん、
あそこは海岸線にあるんで、うん、山側から行って、はい、ああ、冬季閉鎖だと思って、じゃあ海側から回ればいいやと思って、海側に回っても、
うん、
海側も冬季閉鎖で、全然行けないくて、
うん、
海側からだと16キロぐらいあるんですけど、
うん、
山側からだと 5.5 キロだったんですね。
はいはいはい。
で、もう一回山側に戻りまして、
うん、
3時半っていうか3時45分ぐらいから、
うん、
その 5.5 キロを登りまして、カメラと三脚がついて往復で11キロ歩いてきました。
でも3時半とかそんなのやったら日暮れちゃうでしょ、うん、
はい、上に着いた時には日がもうかなり暮れて夕暮れというか黄昏というか、
はいはいはい、
まあそれはそれでね、いい写真撮れたんですけどね。
おー、そっかそっか、
うん、
ね、
実は、ね、10月から今12月にかけて2キロぐらい太った僕なんですけど、
うん、おー、そうなんだ。
家に帰ってきてね、
うん、
体重計乗ったらね、
うん、
0.8 キロ減ってました
そうなんだ
はい、いや、いきなりね、まさか自分でもそこまで歩けるとは思わなかったんですけどね。風車取りたさで。
そっか、
はい、下りは真っ暗。山道を。テクテクと。
なるほどね。
しかも、ムンゾーさんと会う約束があったので
。いや、もうなんか、福井と言った瞬間にその話題に来るのかと思ったら。
あ、そうですか。山頂で、山頂しかね、電波が入らなくて、携帯の。
うんうん、
山頂で、に着いたら、
うん、
留守電が入ってて、
うん、
ゾウさんが、相談してませんかーって。
あ、そこに行くの知ってたん
ですか？行ってた、
さっき、はい
はい、そこに風車取りに行ってから、降りていきますからって
話。はいはいはい。
メッセージが入ってまして、これから相談しますって電話して、ムゾウさんに、いらぬ心配をかけてしまったんです
そこそこ、まあでも、文日にも登場して、
はい、
びっくりしましたが、こっちにも書いても、ただいまでも書くので、あれなんですが、リンク貼っておきますので、
はい、
番組の方聞いてください。ただいまの方でも話しましたが、結構、
はい、
文日さんが芝居がかってメールを読んでるのは結構、はい、面白かったので、一度お聞きいただければと思います。僕もね、多分同じ時じゃないんですけど、たまたまこう自転車で今、ちょっとしたイベントを企画しておりまして、
はい。
その下見にね、行ったんですよ、この間。
あ、福井に？
いやいや、違う。
あ、福井じゃん。はい。
下見に行って、で、一緒に行こうって言ってた人は、風邪ひいて、ダメで、日程が変わったんですけど、はい、今度仕事でダメで、一人で行ってきたんですよ。で、僕もね、はい、午前中から出るつもりが、 午前中ちょっと仕事が立て込んじゃって、出発が遅れちゃったんですよね。で、走る工程が、何キロだったっけな。30キロ、往復で30キロちょっとって言われてたんで。
あ、自転車の下見ですね。
うん。
あ、そういうこと。はい。
で、30キロだと1時間、頑張れば1時間半ぐらいなんですよ。時間でね。で、着いたのが3時前、2時半過ぎてたんで、で、車を止めた場所が、5時だったかな？駐車場が閉鎖されるのが5時だったので、2時半過ぎてたから、まあ、ゆっくり走っても2時間あれば大丈夫だろうと思っていたんですが、
はい、
途中いろんなトラブルがあってね、その、まさしく3時半に、メガネが割れちゃって。
ああ、そう書いてたな、そのこと。
そんで、まあこのペースなら十分帰りつけるだろうと思ったら3時半にメガネが割れて、要はメガネの、これなんて言うんですか、棒のところ。
つる。
つるか。
耳に引っ掛ける方です
ね。そうそうそうそう。
はいはい。
が片方、要はない状態だったんで。
あちゃ
で、落っこちないようにね、顔傾けながら走ってるから、
あ、そんな。
いつものペースで走れないんですよ。
ない。
で、みるみる日が暮れてっちゃって、そっから。
はい。
うわ、やべえ、とか思って。まあ一応、ライトとかも装備はつけてたんで、走れないことはないんですけど、でもこのままのペースだと、こう、日が暮れるとどうしてもまたさらにペース落ちちゃうし、いやー駐車場まで間に合うんだろうかとか思いながら焦っていたので、その3時半近辺の日の暮れ方の感じがよく分かったので大丈夫だったのかという聞いていて心配になりました。
はい、いや向こうはほらちょっと西だから多分
そか
15分20分は得してると思うんですけれども。
なるほどね。そっかそっか。
あとね、満月だったのと、まあ、曇ってたんですけど、満月だったのと、あと、福井とか、あの辺の、かなり街明かりが明るくて、
へぇ、
もう、日はとっぷり暮れてるんですけど、
うん、
道路のね、センターラインは見える、状態なので、一応、懐中電灯とかもちろん持ってったんですけど、
うんうん、
途中から、あ、なくてもいいや、と思って。
あ、それぐらい明るかったんだ。
あ、そうですね。センターラインの上を抱くところとか歩いていましたけど、やっぱり本当そういう人っ子一人いない山道は一人で歩くっていう経験があまり学生の頃にしたことが若干あるぐらいですけど、その時だって、こうパーティーでね、数人で行ってたので、やっぱ全く一人で歩くと、こうガサガサとかザワザワとかしても背筋がゾクゾクってしました。
いや怖いそう。
あと結構野生動物っぽい足跡とかあって、ちょうど帰ってきたらイノシシに和歌山ではイノシシが小学生を襲ったっていう、
ああありましたね、はいはい、
行動もあったんですけど、いやここでなんか野生動物に出会ったら嫌だよねとか。なんか、歌でもとか思うんですけど、僕、歌が全然出ない人だ。何にも歌えないっていう、口笛吹くぐらいなんですけど。いろいろ元気づけようとするたびにへこたれそうになって。
いや、そんなとこに行っちゃうスノーさんでもやっぱ怖いんだ。
その瞬間的にはちょっと怖かったですけど、まあ、全体的には楽しかったですけど、やっぱりザワザワとか、後ろの方で落ち葉がね、風に煽られてね、
はいはい、
後ろからザザザザザって来る、思わずね、駆け出したくなりました。
なるほどね。そうか。
街中で墓場撮ってる方がまだ、
それもどうかと思うんですが。
そうですか。はい。
ということで、いよいよそろそろ本題に入りたいと思うんですが、実はですね、この収録が、ちょっと前後しておりまして、さっきまで小関さんが、 いたので、誰でもフォトグラファーだけ先に撮ってあります。なので、はい、今いないんですが、誰でもフォトグラファーでは小関さんが登場します。で、はい、誰でもアーティストになるとまたいなくなっちゃいますが、
はい、
そんな感じで進めていきたいと思います。はい、ということで、誰でもフォトグラファーをお聞きください。はい、誰でもフォトグラファーですが、今回は、小関さんが、登場してもらえるので、何回か、前回になるのか、ハニーさんに登場してもらって、はい、420を購入したということで、その回も聞いてもらったということなので、
はい、
その中に出てきた、何でしたっけ、もう忘れてしまう。スーパーコンパネとは何ぞやみたいなお話と、まあ、そのハニーさんになんか、こう聞いてもらった感じで、なんかこう、アドバイス的なものがあれば、そんな話もしていきたいと思います。
はい。
まず、じゃあそのスーパーコンパネから行きましょうか。
はい。
はい。割とこれオリンパス用語なんですよ。
あ、そうなんだ。特殊なオリンパスネームみたいな。
そうですね。で、同様の操作系は最近出てきた、ソニーだとか、ペンタックスあたりでも似たような操作系は導入されてるんですけれど、
お
うおう、多分一番最初に導入されたのは E500 だっけかな。
E500
って言ったの？結構前のモデルなんですけど、ですよね、
うんうん、
そのあたりからオリンパス機で導入されて、うん、割と評判がいい。
お
う。で、何をするものかっていうとですね、うん、ちょうどその辺の機種あたりから、ね、うん、液晶のモニターが 2.5 インチだとか少し大きいサイズになってきまして、
はいはいはい。
で、軍幹部、いや、要はその本体の上部にある液晶を取っ払う代わりに、うん、全部背面で表示させようっていうような操作系が出てき始めたのがその辺なんですね。
はいはいはい。
で、設定するのに、こう、従来ですとボタンを押してダイヤルで選んでとか、
うん、
十字キー選んでとか、そういう、うん、でちょっとややこしかったのが、
うんうん、
スーパーコンパネっていうのを導入することによってですね、
うん、
十字キーの中だっけ、
うん、
十字キーの真ん中のボタンを押すと、
うん、
カーソルで直接その選択項目を選びに行けるっていう、
うん、
要はその、うん、なんだ、背面液晶のところにこういろいろ機能がこう平面に並べられて表示されていて、
うんうんうん、
そうですね、そのボタンとカーソル聞いて直接そいつを設定できる。
お
ー、他の機種ですと、メニューを起こしてメニューの中から階層を辿っていってっていう工程が入るんですけれど、
うんうんうん、
直接そういう機能単位の選択肢に選べるので、
うん、
割とスッキリしたと言われております。
ほう。例えばそれは露出補正とかがそこでできるということ？
露出補正はまあ大体、まあそれの場合は他にも専用のボタンがあったりするんですけれど、
うんうん、
例えば、そうですね、感度ですとか、うんうん、撮影設定ですね、
はいはい、
あとは露出補正速攻モード、
うん、
あとは連射モードの切り替え、
うんうんうん、
逆の果てに、はいはいはい、sRGB だ、なんだ、アドビだなんだっていう設定だとか、
うんうん、
発色の設定だとか、
うん、
細かい表示モードにすると、シャープネス、コントラスト、サイド、
うんうん、
そのあたりまで、ボタン1個でだいたいたどり着ける。
なるほどね。
今のやつはまた少し改良されてメニューがスッキリし、なんかいじられてるような、
うんうん、
なんで私持ってる機種ですとね E330 って
あたり
なんで、
はいはい、
割と初期のスーパーコンパの作りなんですけれど、
うん、
そうですね、他の機種です、この当時の他の機種ですとその液晶画面使って撮影情報表示っていうのはされていたとしても、
うん、
そこから直接機能にアクセスするっていう概念はなかったんですよ確か。
おー、はいはいはい。
なので一応オリンパスが元祖っていうことになってます。
うん、
で最近ですとアルファの、700あたりです以降の機種かな、ソニー、うんうん、あとはあのペンタックスでも最近の機種ですと似たようなそういうダイレクトにメニューにアクセスできる機能っていうのを用意してます。
うんうん、おー、それは実際使ってみて使いいいんですか？
割と便利っちゃ便利ですね。そうですね。ただまあ、私の場合はそんなにメニューいじること自体がないので、
うんうん、
まあ大体ローで取っちゃうから、ボタンから直接できるホワイトバラ、なんだ、露出補正と感度設定ぐらいしかいじらないんですけど、
うんうんうん、
今どういう設定になってるかっていうのがまず一目で見渡せるっていうのと、
はいはいは
い、いじりたいときにそれを直接選択できるっていうのはまあ便利ですね。
ああ、なるほどね。そっか、ファインダーがないから、その液晶で見、あ、うん、なくはないのか。
あれですね、モノクロの液晶がこう、なんだ、本体上部、肩のあたりとか、だいたいあったんです、それまでは。
昔はあったね。
うんうんうん。それが。
それを見ながら、例えば、各機能ごとのボタンを押してダイヤルを回すっていうのが従来の設計だったと思うんです。
うんうんうんうん、
それがな、こう、まあ、コストだとか、そういういろいろな要件でなくなって、
うんうん、
全部背面液晶でやるようになった。
そっかそっかそっか。ファインダーじゃなくて、そっか。肩にある部分の液晶がなくなった代わりがその機能っていう感じ。
そうですね。で、うん、どうやったらその大画面を活かして操作しやすくできるかっていうのを考えた結果なんだと思います。
うん、なるほどね。その肩にある液晶で、まあ、操作する場合と比較してどうな感じです？
そうですね、パッと見で全部の設定が見渡せるっていう点ではこっちの方が楽かなというのもありますけど、ただ最初のうちは、
うん、
撮影してる時に液晶をつきっぱなしになったりしてちょっと気持ち悪かったりですとか、
そうい
うのもありますね。
そっか、情報量としてはスペースが広い分多くの情報が表示できるっていうのはメリットがあるのか。
そうですね。
なるほど。で、それでそこからこう、いじりたいものを選ぶ。
うん、そうですね。で特にE420 みたいに小型化してしまって、そんなにこう、あちこちにダイレクトに何かできるボタンっていうのがあるわけじゃない場合ですと、
うんうんうんうん、
そういう操作系がないと、全部メニューを起こしてその階層を辿ってってっていう操作をしなきゃならない。
はいはいはい。
ので、
うん、
非常にめんどくさいですよ。特に今、うんうん、いろいろ多機能になってますし。
うんうん、そこそこ。
そういうダイレクトに何かをいじれるっていう機能は、ないと困るぐらいの勢いで。
う
ん
う
ん、
まあまあでもそうですよね。
そうですね。店頭で触ってみてもちょっとね、説明を受けながらいじってみないと、どこがどう便利なんだかよくわからない機能ではあるので。
うん、まあちゃんとその、操作方法が理解できていたら、まあその液晶に変わるか、まああるいは使いようによっては、
そうですね、
その肩の液晶にいいメリットも大きいと。
うん、慣れっていう点であれ、あれば各機能のボタンがついていて、うん、ファインダー覗いたままでも大体触れるっていう、
そうい
う系の方がまあ便利なんだと思うんですよ。
うん
やっぱりそれを何だろう、入門機のクラスですとかそういうのでやろうとすると、
うん、
ボタンがどこにあるのかわからないとか、
うんうん、
その役割がわからないっていうことが往々にしてありますから、
うんうんうん、
こういう何だろうな、ファミコンっぽいって最初の頃言ってる人いましたね。
おお、なるほどね。
十字のボタンで何かを選んでっていう。
はいはいはい。 そうかそうか。そこら辺、キャノンだと、キスシリーズが、肩の液晶がなくて、意外にいいかもよっていうのをスノーさんが以前話があったと思うんですけど、キスの場合はどんな感じなんですか？
はい、でも、キスは、あれ、どうだったかな？まあ、ボタンは他の EOS デジタルのと同じで、うん、肩じゃないな。肩じゃないな。あれ、どうやってたっけ？
ちっちゃい液晶ってついてましたっけ？
ついてないですね。
ついてないですよね。
それぞれの、
うん、
よく使う機能は、確かでもボタンがある、うん、あったと思います。十字キーにね、振り分けられてますね。ホワイトバランスとか。
はいはいはいはい。
ここら辺は。
ああ、なるほどね。
それを押して、
変え、ダイレクトにアクセスはできるんだ。
するとした、思いますけどね。
なるほどね。
はい。ただ、人に説明したりする授業とかで、
うん。
上見たり下見たりしなくていいんで、うんうんうん、そういう点では、
うん、
はい、まあ、いい、使いやすいか説明しやすいっちゃ説明しやすかったと。
うん、うん。実際使うときに考えると、めんどくさいですか、やっぱり。
あれでしょうね。どうしても僕は自分のカメラの方の、うん、あれに、操作に慣れてるので、
うん
うんうん、たまに授業で使おうとすると、って
うん、うん、
ってなってしまうんですけど。
うん、
キャノン系はあれですよね、AE とドライブ、AF とドライブか。
うん。
なんかが一つのボタンで、
そうですね。
前後ダイヤルで操作するって、あの操作系がどうしてもダメなんですよね、私。
ああ、はい、はいはいはい。
どっちを、まあ、設定してるのかわからなくなるんですよ。うん、
はいはいはい、は
い、
はい。
いや、それは僕もよくあります。いじって、いつの間にかセルフタイマーになってたりしようとする。
はいはいはい。はい、ありますね。
慌てるとダメですね。
最近オリンパスもそれを真似して E3 はそういう操作系になって、なんかもう買い替える気なくなってるんですけれども。
おー、そうなんだ。
どうもなんかあれはキャノンを真似して、っていうかキャノン意識したボタン配置にしちゃってて
うん、うん、
従来のユーザーにはすごく評判がよろしくないです。
そうなんです。なぜまたそんなところまで真似しなくてもいいのにって
感じですね。そっかそっか。あれ僕 E20 使ってた時にすごいいい感じがしてたんだけど、今になるともうどういう風に設定してたのかよく覚えてないんだけど、
E20 っていうか要は E10、20、E1 か、
うんうん。
その系列は、大体、一つのボタンに一つの機能っていうのが割り振ってあって、で、
うんうん、
手の届く範囲っていうところにボタンを全部バラバラに配置してるんですね。
うんうんうん、
だから、全部操作を覚えちゃえば、
うん、
すごくこう、楽というか、目離さないで大体の操作できる。っていうメリットはあるんですけど、
うん、
他メーカーから入ってきたユーザーは絶対触れないっていう、
あ、
はいはい、説明を受けないと本当にこれはどうやって操作したらいいのかわからないっていうデメリットもあるんで、
うん、あれダイヤルって前と後ろにありましたっけ？
前後にあります
ね。ありましたよね。あ、なるほどね。
じゃあ基本的にどっち回しても同じような感じっていうのは、まあ、一つのボタン一つの機能っていうのがはっきりしていたんで、
うんうん、
ボタンを押して何かを設定するときにダイヤルっていう、
うんうん、
そういう意味でははっきりしていて、良かったですね。
なるほどね。まあでもそういった、まあ、型のあるところに小さい液晶があって、それを見ながらいじるっていうのが、まあ、こういった420とか持たない機種に関しては、その液晶でいかに簡単にこう操作を変えられるかっていうところで出てきた。
そうですね。
後ろで全部設定できるとね、三脚に高くしてね、 なんですよ。ああ、はい、高く、はい、高い位置にしたときに、
うんうん、
あの、操作しやすいんですね。操作っていうか、設定を変えやすいんですよね。うんうん、
ああ、なるほどね。
肩にね、あるとね、うん、一回カメラ下ろすしかない。
ああ、そっかそっか。
あともう頑張って背伸びをしてこう、うんうん、いるか
、うん。
結構、あの、僕はどうしてもその撮影の都合上三脚を高くすることもあるんで、
うんうんうん、
そこで変えるのは大変ですよね。
うん
う
ん、
変えようとしてなんか、転がり落ちたりとか。はい。
なるほど。そっかそっか。まあでも、そうですね。僕はその肩にあれがないのを使ったことがないので、どうなんだろうなとは思ったんですけど、まあそういったところで工夫をされているということみたいですね。はい。あと、番組聞かれてどうでした？なんか。
あと何でしたっけ？階調設定だったかな？ハイライトだ、シャドウだのコントロール系は、なんか、要テストというか、なんかちょっとね、
そうですか、
状況によってはちょっとノイズが出やすいとかあったような気がするんですよ。
なるほどね。
なもんで、なんかその辺どっかに記述あったような気がするんで、追っかけてみるといいかもしれないです。
うん、はい、白飛び抑制とか、黒粒とか
そうですね。なんだっけ、はいはいはい、なんか横文字、横文字っていうか、なんかあるんですよね、下噛みそうなやつが。
下噛みそう。
はいはいはい。まぁ、あ、ちょっといろいろ試して、どんな感触かを見といた方がいいよということですか。
そうですね。
シャドウアジャストメントテクノロジー。
はいはい。
おぉ、はいはい。
うん。
あ、
それ入れて、なんか、後処理にちょっと時間かかるのと、あと強く入れちゃうと、うん、その、なんだっけ、持ち上げすぎちゃって、
あ、うん
うん、潰れを持ち上げすぎちゃってノイズっぽく見えちゃうことがあるっていう、
うん、
そんな話を聞いたので、
うんうん、
そこいらへんかな。
そっか。
フォトショップにあるシャドウ、なんだっけ、
ハイライトシャドウ。
ハイライトシャドウですね、これね。それが、もう、カメラに。
撮影時にできちゃうってことですよね。うん。
確かに。
あとは、そうですね。あとは、ローレンズをもしやるんだとすると、ちょっと買わなきゃならないので、オリンパスはちょっと切ないですっていう。
あ、そうなんですか。
ついてないの？
付属のオリンパスマスターっていうのがあるんですけれど、うんうん、それだとあんまりいじれる項目が多くないんですね。
あ、へえ。
ですので、
うん、
オリンパススタジオとか、
うん、
まあすっごい重いんで、なんかあの、よしよしなんですけれどね。
ほうほうほう。
あとはまあ、一般的な汎用の、
うん、
現像ソフト類。
うんうん、
まあ、フォトショップだったり、ライトルームだったり、なんだ、シルキーピクスだったり。
うんうん、
そういうソフト類を使って、現像、もし、そうやって、こう、画像をいじくるんであれば、
うん、
そういう選択肢をちょっと考えた方がいいかもしれないですね。
ああ、なるほどね。そっか、じゃあ、そういう汎用的なのを知らなかったら、ローでいじれる項目ってこれだけっていうか、思っちゃうかもしれない。
あんまりね、本当になんかその、展開して終わりみたいな。
あ、そうですか。
あと本当に最低限のなんだ、ホワイトバランスと露出の補正ぐらいしかできなかったはずなんですよ。
おお。
それだとちょっと、今のだ、今やれることだとね、すごい広いから、今の会社だと。
うんうんうん、
まあ全部、なんかできることが多いのは果たしていいのかっていうと、最近ちょっとそれも疑問になってね。
あ、そうか。
うん。
うん、
あればしますけど、ただまあ、結構そのソフトによって絵が変わることが多いので、
うん、
現像ソフトそのものの癖ですね、
うん、
癖っていうか傾向が全然違って、まあそれはそれで面白いので、ちょっと頭に入れておくと先にいいかもしれません
。なるほど。オリンパスのすみません、さっきのもう一回。
ん？あの、スタジオ。
スタジオだと、項目数は増えるんですか？
できることは多いです。
うん、
で、 レンズの情報を読んで歪み補正したりだとか、なんかいろいろできるはずなんですよ。
あ、そんなのもできるんだ。
あとは、うん、あとはなんだろうな、確 か, あの現像エンジンそのものが全然違うんで、像の出方とかも微妙に違ったりとかあるはずなんですけれど。
あ、そうなんですね。
うん、私一応なんか持ってるんですけど、ほとんど使ってない。
そうなんだ。
ね
え。それはなんで使わないの？あ、他のものがある
から。いや、あの、純粋に重いのと作業性でちょっと難があって、大量処理するときに、あの、うん、ちょっと扱いにくいんですよ。
あ、なるほどね。
それはどうしても、あの、汎用系のソフトの方が、
うん、
手早くできるやつが多いので。
うん、なるほど。その、オリンパスタジオってやつは買わないといけない
ですね。別売りで1万2000円とかじゃなかったかな。なんで、1万2000円出すと、あの、それこそあの、シルキーのダウンロード版も買えたような気がするし、買えないかな、うん、あれもうちょっとするかな、あれ1万5000円ぐらいかな、はい、
うん。
まあでも1万何本出すと、もうちょっと多分選択肢あると思うんですよ。
うんうんうん、
今ちょうどドルが安いんで、あの、英語版でも気にならないんであれば、あの、洋物のソフト類。
うん、
結構いいのありますんで、
ね。うん。なるほどね。そこそこ。まあでも、付属のでもできなくはないっていうことですね。項目数が少ないけど。そう
ですね。今の機種だと多分それほど極端な差はないと思うんですけど、うん、私が使ってる E1 ですとか、あの辺の機種だと本当に化けるんですよ。
う
ん、あの、細いものの解像度が解像の仕方が全然違うとか。
そんな違うんだ。
化けるって言われてましたね、本当に当時。まあ古い機種なんで、その頃まだあのソフトウェアとかも、こなれてなかったって事情もあったんだと思うんですけど、
うんうんうん、
で当時はまあ持っとけって言われてるソフトでしたね。
なるほどね。まあいろいろと試してみてもらって、うん、まあソフトもいろいろ見てもらって、なんかいいのがあればっていう感じですかね。うん、そっか。はい、ということで、誰でもフォトグラファーをお届けしました。続きまして、誰でもアーティストの方に行きたいと思います。
ギャルリドゥミソメイユ、日本語でまどろみという名のそのギャラリーは、銀座松坂屋裏にひっそりと立つレトロなギャラリービルの3階にある。落ち着いた雰囲気で使いやすい広さの空間で、銀座のギャラリーとしてはお手頃な価格でご利用いただけます。あなたの作品をぜひ銀座で展示してみませんか？お電話は03-3574-7218。 ホームページへはフォトスクランブルトップページにあるバナーをクリックしてお越しください。
はい、誰でもアーティストですが、今回はスノーさんが授業でショールームと写真展に行った時のお話と、
はい、
去年もお届けした写真公募展の審査の今年の状況をお話ししていただこうかと思っております。はい、でまず授業で行ったショールームとか写真展のお話からいきたいと思うんですが、
はいはい。まあ、ちらっと前も話したかもしれないんですけれども、
うん、
まずニコン、新宿ニコンサロン集 ですね、うん、Lタワー29階でしたっけ、
うんうん、
集合で、次に行ったのが、ペンタックス、なんだっけ、フォーラム。
うん、
それから、最後が、キャノンのショールーム、あれ、ゼロワンショップって言うんだっけ、すいません。
新宿ですか？
はい、新宿です。
うんうん、
あのショールームがありまして、そこはギャラリーがないんですよね。
う
ん、
ほうほう。
機材、あの、あとサービスカウンターというか、
うん、
修理受け付けると、うん、ショールームがあるところです。
うんうん、はい、
あとエプサイトがあります。
うんうん、
昔はそこに、その、ペンタックスフォーラムもあったんですけれども、
はいはい。
だからあそこに行けばキャノンのカメラ見れて、ペンタックスフォーラム、で、
うん、
新店見てペンタックスのカメラを見て、
ほうほう、
エプサイトに行ってあのギャラリーも見れてっていう便利なあれだったんですけど、ちょっと分散してしまいましたが、
うんうん、
まあそれでもね、あの歩いて10分以内のところでニコン、ペンタックス、
うん、
エプソンで、
うん、
見て歩けるので、
うん
うん、あのまとまりがいい場所、
うん、なるほど、
はい。
うん、
はい。で、まあ、学生といっても写真の学生じゃないんで。
なんですよね。
はい。まあ、グラフィックだったり、
うん、
ファッションだったり、
うん、
そっちの方の学生さんなんですが、
うん、
まあ、その人たちに写真を、まあ、教えるという授業をして、うん、だから、まあ、本当に素人、まあ、素人って、
うん、
あの、まあ、18、19の子供たちなので、
うん、
まあ、ただ、もう彼らはもう本当ね、デジタルネガティブ、ネイティブな、ネガティブじゃないや。
デジタルネイティブ。僕らかもしれないけど。
はい。
はい。
デジタルネイティブな世代なので、もう、そう画像とかね、そういうのには全く、こう、もう湯水のようにというか、なんというか、もう、あれがない、抵抗感がない世代だと思うんですけど、まあ、それでもね、結構アナログな、
はいはい、
子たちも多くて、
うん、
面白かったみたいですね。いろいろ興味があった、
うんうんうん。
まあ写真、デジカメに興味は持つかなとは思ったんですけど、機械の方ね。
うんうんうん、
まあデジカメは、まあ本当に持ってる人も多いし、うん、私これ持ってるとかそういう話のレベルで、
はいはい
はい、やっぱむしろ面白かったのは、こう超望遠レンズとか
うんうんうん、うん、
そういうメタに、やっぱり自分たちが生活では使わないタイプのものに関しては、はいはい、もうなんか、びっくり仰天みたいな感じで見てたのと、あと、写真展はやっぱりああいう形の写真展を見る人は、見た人っていうのはやっぱ一人もいなくて、
まあ
地方から来てる人も多いし、
うん、
留学生も半分ぐらいいるので、
うん、
そういう意味では初体験だったみたいですね。
うんうんうん、
なので、写真展、こんな綺麗な写真って、こんなでっかい写真を見るのは初めてっていう。
はいはいはい、は
い。こういう驚きがあったみたいで、
うん
うん、かなり食いつきは良かったですね。
うん、
食いつき良すぎて、その写真に触るんだみたいな。あんまり写真の前でこうなんか、こう、なんていうの、舐めるように見たりとか
はいはい、はい、
触りそうになったりして、
うんうんうん、
ちょっとドキドキしながら
、うん。そういう時っていうのは、
はい、
マナーというかそういった話はするんですか、例えば。
いや、すればよかったんですけどね。
うんうん、
とりあえず出席取って、あ、うん、一応しました。マナーって言ってもあまりひどい、大声で話すなとか、
うんうん、
あと座り込むなとか、
うん、
ソファーがあるけど寝ちゃいけないとか、そういう。そういうマナー。
そんな感じなのか。
はい、ショールームだからそういうカメラ機材に関してはもう自由に触っていいから、
うん、
わかんないことあったら、お店じゃないな、そこの人に聞いてください、
うんうん
う
ん。
そういう話はしましたけど、
うん、
写真に触るなとか、そこまではちょっとね、僕自身が放送してなかった。
そっかそっか。
うん。
うん。
もうなんか普通に指さして、ここがとか言って。
はいはいはいはい。
まあもう触るって感じ。
ああ。
そ という感じでしたけど、あとどうしても、まあ、レポートを書き出せるっていうことで、
うん、
ことになってたので、
うん、
メモとして写真を撮りたいんだけどっていう話があって、
はい、
まあ、普段はダメだ、普通はダメなので、
うん、
まあ、ニコンに関しては、作者が、うん、二つギャラリーがあって、
はい、
作者がいらしたんで、
うん、
ちょっとこういう授業で来てまして、
はい、
その、レポートのために写真を撮ってもいいですかって、
うん、
お願いして、撮らせてもらったりとかね。
うん、おぉ。じゃあ作者の方は、
はい、
了承していただけたってこと、
はい、まあ、していただけ
た。うんうん、
なんか、なんて言うんでしょうね。別な媒体に出さなければ OK です、ね。
はいはいはい。
あ、そういう話だった。
うん、
で、たまたまニコンの方は、化学写真って言いますかね、シャボン玉の、うん、膜を、石鹸膜をね、
はい、うん、
プロレンズで撮ってる人の写真があって。
何レンズ？
マクロレンズ
で。ああ、マクロで、はい。
石鹸の白膜ってすごい虹色にいろんな形になったりとか、
うんうんうん。はい、しますね。
いろいろ面白い造形ができるんですけど。
うん、
もうそれ、すべてそれだけで構成されてる写真。
へぇ、
ちょっと、まあデザイン、かなりデザイン寄りだったので、
うんうん、
まあデザインを学ぶ学生にとっては、面白かったみたいですね。まあ、すごく、それ、感想の中の半分ぐらいはそれが非常に。
シャボン玉だったんだ。
シャボン玉。
へ
ぇ、こんな、これが写真とは思えないっていう。
へぇ、
美京店っていう。
ほうほうほう。
感想でした。
それはスノさを見てどうだったんですか？
あ、面白かったですね。最初顕微鏡かなと思って作者の方と話したら、
うんうん、
でも普通にマクロレンズで撮ってるって聞いて、すごいびっくりしたんですけど。
へぇ、あ、そんな感じなんだ。
はい。
うん。
まあ、もうその人はそのシャボン玉関係では、
うん、
ベテランというか、著名な方らしく、いろんな科学写真って言いますかね。
うんうん、
ネイチャーというよりはもう科学写真っていうのも、うん、そういうコンテストみたいなのとかで入賞 してる。
はいはい、そういう方なんですね。はい、で、そのシャボン玉と他、は
い、あと、足尾銅山のドキュメンタリーも撮られてる。の白黒の写真と、大賞だったので、
はい、
まあ、うん、その足尾銅山の方も結構みんな、なんていうんでしょうね。まあ、実際にこういうものなんですねっていう、
うん
う
ん。
ドキュメンタリーっていうのも初めて見ましたっていう感じ。
はいはい。
うん、まあ、印象に強く残ったみたいですね。
うん、
で、あとはペンタックスは、ペンタックスはちっちゃくなっちゃったら本当にもったいない。
うん。
けども、ペンタックスは埼玉のね、日高の方の、日高っていう、うん、地方があるんですけど、
はい、
里山でして、
うん、
そこを撮ってる方は、
うん、
の写真でした。風景写真ですね、
うん、
里山の、
うん。
僕はあの辺に住んでたことがあるので、
ほうほう、
すごく難しくて、
うん、
場所によっては、あ、これはここで撮ったでしょうっていうのが分かる写真があって、
うんうんうん、
作者の方とお話ししたんですけど、
うん、
もうその方はフィルムで、ペンタックスの67というカメラをメインして撮ってまして。
うん、
で、僕学生は、にはちょっと、あれかなと、おとなしいかなっていうかね、
はは、
かなり大人向けな感じかなっていう写真だなと思ったんですけど、
はい、
夜景の写真とか、あと、うん、すごい綺麗な紅葉だったり、
うん、
新緑だったり、そういう写真、まあ、すごく受けてて、
うん、
はい。水面、川の流れに落ち葉が、こう、流れてる。
はいはいはい。
ぶれてる写真があるんですけど。
うんうん。
もう、それとかは、こんな写真は見たことがないって、すごい驚いてましたけど。これはどうやって撮るんですかって。ほら、石とか、そういう、周りのものは、止まってるでしょ。
うんうん。
川の流れの、にある、葉っぱは、こう流れてる。
うん。 あ、なるほどね。手ぶれとは違うっていう。はいはいはい。
被写体ぶれって言うんだよとか、シャッタースピードが遅いとねとかいう話をして。そういう、まあ僕、ね、ある程度写真をやってる人間にとっては全く、うん、あの、普通の表現なんですけれども、まあ、初めての人にはもうそれだけでもびっくりっていう。
ああ、そうなんだ。へえ、面白いですね。
そうですね。なんか新鮮な、あの、学生と一緒に見てて、僕も、うん、そういうのに驚くっていうのも新鮮な体験でしたね。
なるほどね。
あの、あと風景はいいわってみんななんか、あの、地方から来てる人とかは、田舎に帰りたいとか言ってます。まあなんか、あの、なんか18、19の割にはみんな意外と、あれなのねって。あの、こう、ネイチャー寄りな、なんだと思って。と思いました。あとはその、このカメラは、去年もやったんですけど、
うん、
ちょうどその、ペンタックス67で撮ったっていうのが、うん、書いてあったので、
うん、
このカメラで撮ってるんだよって、その例のペンタックス67のショールームにあるやつ、
はいはい、
女の子にドンって渡して、
うん、
シャッターを押してごらんとか言って、
うん、
はい、またあの、こう、ショールームの多動のこうカウンターの中から視線が痛かったんですけど、
はいはいはい。例によってね。
女の子に触らせるなって視線がちょっとありました。はい、もういや、これはいいわ、みたいな。すごい、とか、ね。やっぱり、あの、ファインダーで見る面積が大きいので。
はいはいはい。
ね、ものすごく立体的に見えるし。
うん、
そういう感じで見てきまして。
そっかそっか。
はい。
いや、でも面白いですね。その、なんか、そういう忘れかけてた部分
が。感動がね。
その被写体ブレと、手ぶれの違いでびっくりするっていうのはね。うん、あでも最初そうだったかもしれないな。
ですね。
うん。
で、まあ、キャノン01ショップかなは、うん、まあ、カメラとかプリンターとか、うん、そういうものだったんですけど、
うん、
まあ、プリンターがすごく面白くて、
うん、
ほら、前も取り上げましたけど、
うん、
簡易プリンターって言うんですか、キャノンはシルフィーでした
っけ。あ、はいはいはいはい。
あれがデモ機がいっぱいあって、うん、で、プリントしますって書いてあったんですよね。
ほうほう。
サンプルを、
ほう、はいはい。
いざ写真をプリントしますっていうので、うんうん、この、お姉さんにお願いしまして、
うん、
僕が学生を撮った写真を、
うん、
一枚プリントしようかな、していいですかって聞いたら、はい、うん、こちらでやりますって言って、
うんうん、
そしたら学生がシールプリントがあるんですけども、
うん。
うん。シールプリントが欲しいとか言
って。はいはいはい。
おいおい。で、できますかって聞いて、あ、はい、すぐできますよって言ってくれたんです。で、じゃあお願いしますって言ったんですけど、9分割。1枚に 9枚とか6枚とか選べて、
はいはい、うん、
やれるやつなんですが、
うん、
紙とね、インクリボンを取り替えなきゃダメなんですよね。
あ、違うの？
うん、違う。
へぇ。
そこは、やっぱり専用なんですよ。
あ、そうか、リボンのやつか。
うん、
はいはいはい。
紙とインクリボンと、うん、専用、シール用専用なので、両方とも。
うんうんうん。
僕は紙だけ変えればいいのかなと思ったんですけど、
う
ん。
そうですね。
で、両方変えなきゃいけなくて、それをわざわざ出して探しに行って変えてくれて、
はいはいはい。
なおかつ、9コマ全部別な写真を入れることができるんですよね。
へ
ぇ、はいはい。で、それを選んで、
うん。
うん、で、出したんですけれども、はい。まあ学生はすごい、喜んでましたけど。
うん。どうでした仕上がりは。
あ、まあ、すごい綺麗でしたよ。
へぇ、
まあ、シールがね、ちっちゃいサイズなので、あれなんですけど。プリクラみたいなもんなんですけど。まあ、それでも。まあ、あんな風にお手軽にできれば楽しい。
うん。
なぁとは思ったんですが。
うん。
でも高いですもんね、やっぱりね。 趣味でっていうか、仕事にならないものは買えないなっていう感
じ。ああ。え、でもあれ、プリント自体すごい安いんでしょ、
うん、あまあ、そう。うん、あ、プリント自体って安いのかな。
プリント、あ、1万5千とか2万とか。
あ、そうですか。
うん。
うん、
あ、2万だったらそんなに安くないか。うん、でも1万5千。
あ、そう、うん。そのぐらいですかね。L サイズぐらいの。
あ、そうそうそう。あの、僕が借りて使わせてもらったのは 2L まで出せるやつで、1万5千円とかつってたと思うんですけどね。
高いっていう印象を持ってしまった。あ、うん、あの、キティちゃん柄とかが
あ
って
。あ、そうなんだ。
それはすごい受けてましたね。プリンター自体がキティちゃんの。
はいはいはい。
デザイン。
おお。
で、うん、それはめちゃくちゃ受けてましたね。
そっか、出力よりも側に、
そう、あれするっていうのも。怖いので。
なるほどね。
で、はい、最後に、ウェブサイトに行きまして、
うん、
あの、そこでちょっと、ただいまの今回の話題とも関係あるんですけれども、
うんうん、
ロマンティックリハビリテーションっていう。
あ、そうか、今やって、あ、今ってい
うか。いや、もっと終わっちゃいました。11月いっぱいだったので。
ああ、そうか、はい、はい。
そういうタイトルの写真展をやってまして、うん、医療系のドキュメンタリーを撮ってる方ですが、
うんうん、
あの、その方の、まあ、いろんな、障害だったり病気だったりということで、
うん、
リハビリですね。まあ、そういういろんな訓練をされて、つつ、あの、うん、生きていくっていう、そういう体、あの、こう前向きに行きましょうっていう、うん、そういう、うんうんうん、まあ、あれだったりするんですけれども、
うん、
まあ、本人のインタビューだったり、本人のなんか文章だったり、
うん、
そういうのが、あの、写真とともに展示されてまして、
うん、
これ若い、元気いっぱいな、あの、彼らには、彼女には、うん、そういう世界っていうのはすごく、まあ、重いては重いんですけれども、
うんうん、
非常に感銘を受けましたという、
うん、
あの、うん、感想が寄せられてます。
なるほど。
はい。で、その中に、あの、ただいまでもお話した、あの、うん、藤井輝明先生の、うん、その、触れ合いタッチング授業の写真とかも出てて、うん、わぁ、これ、あ、この人を取材したとか。
ほう、なるほどね。はい、はい、ということで、例によって、収録の順番が違うっていうのをバラしてしまったスノーさんなんですが。あ、まあ、すごいんですが。
あ、
そっかそっか。
失礼しました。
ということで、ただいまの方でそこら辺詳しく話をしておりますので、はい、明日配信のただいまの方も、聞いてみてください。
フリ、違います
。はい。
はい、
そこそこ。で、レポートとかで、なんか差し支えがないような、なんか印象あったようなの、感想とかってあります？
はい、そうですね。いや、返してしまったので、なんか、誰が誰やらっていう感じの印象なんですけれども、
うん、
やっぱりね、あの、風景写真にすごくいいっていう人が多かったのと、あとは、あの、やっぱりデジタル世代っていうか、
うん、
方がね、かなり、今回、まあ、カラーの写真は全部そうだったんですけど、
はい、
すごく、彩度が高い、プリントですね。
うん、
まあ、シャボン玉は当然そうなんですけれども、
うんうんうん、
そうなるんだろうなとは思うんですけど、物体が物体ですから、
うん、
被写体が物体なんで、うん。風景とか、まあ、ペンタックスは割と、もうフィルムだったので、
うん、
あの、フィルムの風景写真の彩度の高さだったんですけど、
うん、
あと、Fサイトにあった、
うん、
あ、Fサイト実は風景写真の、こう、の写真展の部門と、
うん、
ショールームの奥の方に別にもう一つギャラリーがあるんですよ、あそこ。
うん
うん、そこではやっぱり、あの、森、森林がテーマの風景写真やってたのと、
うん、
ロマンティックリハビリテーション、めちゃめちゃ色が綺麗で、
ほうほう。
ものすごく彩度高いんですよね、
うん。
で、みんな、写真ってこんなに彩度っていうかね、こんなに綺麗な なんですねって言ってものすごく感動してたのが印象に残ったんですけど、
あ、色鮮やかな、
うん、色鮮やかな、うん、でまあ、あの、いや、これはそのエプソンカラーなんだよって言ってあげたかったんですけどまあそれはゆくゆく授業の中で話をしようかなと思ったんですが、うん、ちょっとそこら辺が、あ、やっぱりデジタルネイティブな彼らはより彩度の高いものに惹、
うん、
かれるんだなっていう、ちょっとなんかあの街灯に群がるガーを思い出してしまったんですよ
ひどい例えだな。
そうですか、なんか夜景の写真とかめちゃくちゃ派手なところにすごい綺麗って言ってみんなで群がってたんで、
はいはいはい、
その写真はちょっと僕にしてみると嘘だろう嘘っては言わないわ、でもちょっと彩度高すぎだよねとか思った写真にみんなも上がってました。やっぱり、そういう刺激が強いものにやっぱり行くんですよね。まあ写真展はやっぱりそういう風にする必要もあるのかもしれないんですけど、
うん。
うん、ただまあちょっと、まあ昔の人間としては気になるっちゃ気になる。
なるほどね。はい。そうかそうか。はい。ということで、まあ、続いて、写真公募展の審査の、まあ、今年こんなだったっていうような、去年は、ニコンが台頭し始めている感じがあったっていう話だったんですよね。
はい。
はい。で、気になる、今年番組が続いているか、あるいは、スローさんがそこから外されなければということで、言っていたのが無事、番組も続いており、スノーさんも、
はい、
今回も担当できて、お届けできるわけですが、去年と比較して、なんかこう、
はい、
印象的な特徴というか、
あ、そうですね、
動きはありましたか？
はい。まあ、入選作品とか、ちょっと裏返してどんな機材といいますかね、うんうん、どんな方法でプリントされてるのかなとか、繰り返して見たんですけれども、
うん、
やっぱり本当にもうデジタルが多くなって、
うんうん、
何せ年齢層が60歳以上の方がほとんどなので、
今年もそれはやっぱ変わらずですか？
変わらずですね。まあ、ある意味でますます高齢化は進んでるんだと思うんですけど、
はいはいはい。
まあ多分出してきてる方は、うん、ほとんど同じ方が多いと思うので、
はいはい、
みんな1年ずつ年を取って
る。なるほどね。はい。
っていう感じなんですけれども、うん、ますますデジタルに勢いがついたのと、
うん、
あとやっぱりインクジェットプリンター出力が多くなっているのと、
はい、
もう一つはニコン D300 が、
うん、
入賞作品に入選作品か、
うんうん、
に多く見られたような気がします。
おお、やっぱりじゃあニコン押してきてる感じなんですね、
はい、まあ、お金持ちが多いですからねあ、まあ、余裕があるんだなっていう感じの方ですね。多分僕今まで例えば D100 とか、
うん、
D200 とか使ってた人が D300 にステップアップしていったんだと思うんですけど、
うん
うん、
うん、数的にはどうです？
数的にも増えましたね。
あ、そうなんだ。
1割ぐらいは増えているので、
去年は
去年ね、
か、まあ、若干少ないぐらいっていう話だったんでしたっけ？
キャノン対ニコンっていうか、
そうそうそう、
割合、うん、いや、それはね、ちょっと集計してないからわからないですね。去年は、ほら、添削が来た、僕が添削を担当した中で、
うんうん、
集計したんで、
うんうん、
今回は審査だけなので、
あ、そうかそうか。
目についたのを裏返しっていうか、そのデータを見た。
ああ、そうかそうかそうか。
はい。
うん、
無作為っていうか、
うんうん、
偏りがあるかもしれないですけど、
うんうん、
でも、もう D300、D300、D300
っていう。ああ、そうなんだ。
はい、
じゃあ、スノーさんが見ていいなと思ったものに関しては D300 が多かったと。
多かったですね。 まあ、あと、まあ、そういう、あと、プリントにしても、いいインクジェットプリント、いいっていうかね、質的にいいインクジェットプリントも、
うん、
やっぱ多くはなっているんですが、
うん、
数が増えているだけにあって、
うん、
これはっていう、
お
う、インクジェット、もう、なんて言うんでしょう、解像度めちゃくちゃとか、
ほうほうほうほう、
数字がとか、
おうお
う、そういうのがあって、これはなんでインクジェットで出してくるんだっていう。
へぇ、
普通に写真屋さんに出したら、もっといい写真なのに惜しいっていう。
ああ、その、自前で出力しちゃったがために、ダメになっちゃったっていうのがある
か。非常にあとめちゃくちゃサイト高かったり、めちゃくちゃコントラストが上がってたり。
はいはいはい。
版画みたいとか。
あ、そんな、あれなんだ。
わかりますね、やっぱりね。
へー、
これ版画かって書いてある写真なの。
それは意図的にそういう風にしてるんじゃなくて。
わからないですね。そこまでは書く欄がないので、わかんない
ん
ですけど、意図的にするにしても被写体が普通に、風景写真だったりするので、
うん、
する必要がない感じですね。
で、そうしたことによってなんか面白くなってるとかそういうことではないっていうこと。
あ、逆、まあ大体逆ですね。
あ、そうなんだ。
うん、うん、まあどうしてもね、別に画像処理講座みたいのやってるわけじゃないので、
うんうんうん、
画流ないじり方になってしまって、人によっては非常にもうプリント用紙から選んで、写真に合った、こう、
うん、
ちょっと渋めの風景写真なんですけど、
はい、
霧が、霞がかかった湿原みたいな、そういうところで、
うんうん、
まあ、サイドがもうそもそも必要がない被写体なんですけども、
うん
うん、それをマット系の、まあ、画材用紙みたいな感じで、
はいはいはい、
プリントにインクジェットプリントで出してきて、
うん、
全体的にも雰囲気を統一してる、
う
ま、んうん、い写真ももちろんありますけれど、
うん
うん、そういう人は少ないですよね、やっぱりね。
うん、なるほどね。
まあ、どうしてもその失敗例に目がいってしまう。
そこそ
こ悪いなんですけど。
うん、
まあ、だから、そういう意味ではね、どうしてもデジタルの使い方で、差が非常に、機材はこうみんな割とハイエンドなものを使い始めてはいるんですけど、うん、やっぱり使い方で格差が、
うん、出てるっていう感じなんですね。
感じはしますね。
なるほどね。そうか、D300 は。
そうなんです。はい。まあ、フィルム派も、まだ、ね、頑張ってましたけど。
おー、そうですか。
K ではやっぱり、ペンタックス645とか、
うんうん、
7とか、
うん、
ブローニーサイズを使ってくる人も、まだ、残っているって言ったらあるんですけど、
うんうんうん、
いらっしゃいます。
まだ頑張ってらっしゃる方がいらっしゃる。
はい。
そこそこ。
ただ、プリントがどうしても、審査用は 2L っていう風な
決ま
りがあるので、ちょっと、ブローニーで出している、
うん、
ね、あれが、アドバンテージが有利さが、あまりないのが残念。
なるほど。2L で審査するんだ。
そうなんですね。まあ、やっぱり、障害学習講座っていう、
ああ、そこですから、
なんとかカメラとか
うんうん、うん、
なんとか写真協会とかそういうのではないのでね。
うんうん、なるほどね。
そこまで画質にはこだわらないんですけど、でも審査する方は、
うん、
これピントどうだいとか、
うん、
画素数どうかなとか、
うん、
やっぱりそれを非常に、結局半節まで伸ばすことになるので、
はいはい、
それを非常に気にしながら選んでます。
そっかそっか。いやー。やっぱりニコン伸びてきてるんだ。
はい。
ええー。 まあでもあれを見たらキャノンに乗り換えちゃったカメラマンがもう増加むのはわかるような気がしますけどね。
まあね、できてはいると思うんですけど、まあ実際に撮ってないので、ね、うん、どの程度なのかあれなんですけど、まあ、うん、当然仕事で使えるカメラを作ってるわけですから、
うんうん、
D300 クラスはね、
うんうん、あの
仕事で使うという
、うん、
あの目的で作られて、うん、カメラなので、うん、一般の人が使ったら、そりゃ絶対いいに決ま
った。逆に、例えば、エントリー機種みたいなので、はい、いい写真撮ってる人とかいないですか？
あ、それはいらっしゃいますよ、やっぱり。
おー、そうなんだ。
はい。
例えば、キスですごい、なんか、多い
人
と
か。まあ、ファミリースナップみたいなのとか非常に上手い人とかもいて、
うんうん、
しかも、あの、キスデジタルじゃなくて、
うん、
去年もいたと思うんですけど、なぜか、うん、キャノンキッズって書いてあるんですけど、いつデジタルになってるとか、かわい
い
なとか思いながら見るんですけど、うん、写真すごく良くて。
いいんだ。
これはわざとか、それともキッズデジタルというカメラが子供専用であるのかとか、いろいろ考えちゃいます。
はい、そのことのはいいんだ。
まあ、あの、やっぱり、まあ、好きなっていうかね、あの、ああいうのって、こう、機材じゃないですからね。
うんうん、
やっぱり、どれだけ被写体に、食いつくかみたいなところでしょう。うん、
いやー、でもいいですね。なんか、ね、D300 の、より、上位に、キッズデジタルが入ってたりしたら、愉快なんですけどね。
まあ、まあ、機材ではないと思いますけどね。
うん、
まあ、でも、どうしても、多分ニコン使いの人がもともと多いんだと思うんですけど。
もともとのファンが多いってことなんですね。
そうですね。ある程度の、うん、まあ、年代によるんですけど、
多分、うんうん、
どうしても、ニコンの次、キャノンっていう、
うん、
そういうイメージは、あると思うんですよ。
10
代以上の方と
か、う
んうん、僕らの時代でもそうでしたので、僕がこう、中高生ぐらいの時に、やっぱり、うん、ニコンフリークみたいな人がいて、僕はそのおかげでニコン、アンチニコンになってしまったんですけど、トラウマっていう話をしたと思うんですが。
そうなんだ。ニコンの、ニコンキャノンみたいな、なんかイメージってあったんだ。
う
ん、
そうですね。僕の周りでは絶対ありましたね。中高生では、
うん、
まあ、その、親の世代がやっぱりニコンが一番でしょうっていう、そういうあれがありまして、そこから引き継がれてるのかどうか知らないけど、うん、僕らの高校生ぐらいの時に、もう、やっぱりニコンじゃなきゃみたいな。
はあ、そういう。
そういう、
う
ん、あったんだね。ステータスがありまして、ニコンはね、うん、当時は値引きしなかったんですよね。
へえ、そうなんだ。
絶対、1割ぐらい、頑張っ、うん、1割しないっていう、カメラ屋さんとかも多かったし。
へ
え。それに対してキャノンは2割ぐらい引いて
、
やってたんで。
そうか。
そういうことでも馬鹿にされましたからね。もう、どうでもいいじゃん、そんなこととか。お前が作ってるわけじゃないだろう。
そうか、そうか。
まあ、ニコンがニックって言ってるわけじゃなくて
、うん、
はい。そういうトラウマに、が、未だに悩まされてます。そうなんですよ。はい。
ということで、まあ、今年も写真公募展の様子、
はい、
で、様子から見る、今のカメラ事情みたいなのをちょっと話、はい、お届けしました。続きまして、ハンスケの相談コーナーなんですが、その前に、メールのご紹介をここで入れたいと思います。はい。はい。はい、新潟から、豊さん、
はい、
いただきました。バックナンバーも今年の秋の配信分ぐらいまで来ました。EOS 5 50D の発表の話題が出てきましたと。少しずつタイムラグが縮まっていくのは不思議な感覚がします。あ、これは僕も他の番組でクリラジさんとかモニチさんとかやったので、分かるような気がします。フォトスクランブルを聞き終えたら次はただいまが待っています。
はい、
ただいまも聞いていただいているということでありがとうございます。もうだいぶ溜まっているので、でもただいまの方は尺がねちょっと短いので少し楽かもしれませんが、しばらく聞いているとどこかで聞いたことのある声と思ったらまんまさんやムンゾーさんがでしたと。そうですね、そう、まんまさん、ムンゾーさん、あの豊さんはクリラジを聞いていただいて、来ていただいている方なんで、僕らよりもまんまさんやムンゾーさんの方が同じようなのかと思いますが、ただいまにも出ていただいております。はい、いつもクリラジを聞かせていただいています、よろしくお伝えくださいって、はい、伝えておきます。はい、さてフォトスクランブルを聞かせていただくようになってからまだ1ヶ月そこそこですが、いつもメールを紹介していただいてありがとうございます。とんでもないです。ベテランの辰巳さんはいつも番組の感想など丁寧にお書きになっていらっしゃいますね。辰巳さんの人柄が忍ばれますと。私は写真の知識も浅く、人にも伝えることも苦手ですのでご迷惑を承知で勝手に書かせていただいておりますね。いや、とんでもないですね。
はい、
はい、新潟は、数日前、12月6日頃に初雪が降りましたと。おお、須野さんは北海道のご出身とお聞きしました。北海道の冬は新潟よりも厳しいと思いますが、雪国ではこれから春までじっと我慢の生活が始まります。若い頃何も考えずただスキーに乗りたくて初雪を待ちわびていた頃がを懐かしく思います。
はい、
そんな雪国ですが降り続いた雪がやみ、時折雲の隙間から見える青空が好きです。そんな時はカメラを持って家の外に出ます。冬に撮った写真に青空が多いのはそんな気持ちの表れかもしれません。そう、僕もね最近空のが、うん、多くなってるんですけど、そういうあれがあるのかな。吹雪の写真はとても撮る気持ちにはなれないものです、
はい、
あ、そうなんだ。ちょっと暗い気分になってしまって申し訳ありません。次回のメールは今は手元にない思い出のカメラを紹介したいと思います。おー、楽しみですね。はい、それでは失礼しますということで新潟の、豊さんからいただきました。ぜひ思い出のカメラちょっと楽しみにお待ちしてますんで、
はい、
またよろしくお願いします。でもなんか吹雪とか面白そうですけどね。
ああ、面白いっちゃ面白いですけど。
そこで生活してる人にとっては大変なの、は
い、そうですね。いや、甘く見ると本当に、命の危険ありますし。
ああ、そっか。
変なとこ行っちゃうと。うん、まあ、それでなくても、カメラは大変なことになりますし。
ああ、そっか。いや、なんか、家の窓からその、吹雪いてる様子を撮るとかね。
そうですね。それが一番じゃないでしょうかね。やっぱり、ストーブに当たります。ね、車で出かけて変なところでスタックしちゃったりすると本当にこれはもう、命の危険があります
すいません、雪国の厳しさを知らないとんでもないあれだったんですけど、でもこの雲の隙間から見える青空が好きですっていうのはなんか雪国に住まわれてる方の中、
はい、
ね、こういうのが、
うんうん、そうですね、
でも印象的なんでしょうねっていう感じがしました。で僕もそんなあれはないんですけど、なんか最近空が撮る機会が多くて見返すと空が多かったりする
ん、うん、はい、いやでも昔からなんか昔からっていうかそのワークショップとかで、
ああそうですね、そうそうなんですけど一時撮ってなかったんですよね。
あ、そうなん
で、
うん、はい、
でまたなんか最近空ばっかり撮ってるんで、
まあ、今いい季節ですからね。
あ、空綺麗だからなのかな、
うん、そうね、
はい、あと辰巳さんからもいただいているんですが、 はい、辰巳さんからいただいていたんですが、すいません、ちょっと、私のチェックが漏れておりまして、ご紹介できていなかった部分を、ご紹介したいと思います。先にメールでお話しした、この前手に入れたカメラ、ヤシカのエレクトロ35の続報ですと。はい、スノーさんのキャノネットと同じく、幸い A は生きていたようです。モルトもかなり下手っていますが、なんとか、遮光は、OK のようですよと。レンジファインダーが汚れていて内部に曇りが出ていますが、距離計は正常なようで二重像を注意深く合わせてやればぴったりピントが合いました。あー、そっか、角さんのは修理した。
そうですね、
ですもんね。
自分でいじくり回しました。
お、じゃあ結構当たりだったんじゃないですかね。不具合箇所としてはストロボのケーブル接点が死んでいるらしく、3パックの汎用ストロボをつないでみたのですがダメなようです。あらら、フラッシュ撮影ができないのは残念ですが、なんとか昼間の撮影はこなすそうですよと。それとフィルムが内部で緩む傾向があって、時々巻き上げのスプロケットが浮きます。浮きますっていうのはどんな感じなんですか。上にピョンって上がっちゃうってことなのかな。
浮きます。そうなるかな。あとどうなんでしょう。もっとこうぐるぐるって回すと、こう、なんていうんでしょう、緩んでいるので、時々巻き戻す動作をしないとゆるゆるになっていると。
ああ、そうなの。
たまにそういうことはありますよね。
スノーさんのとこ、スノーさんのと、ここまでになくてもいいのに。あ、スノーさんのもそうだって言ってあったっけ。
ちょっと、いや、巻きの感覚が。
ああ、そっかそっか。なんか、間がなくなったりとかするっていう。そうそうそう、あ、うん、そういうことか。
2コマ連続とか。
はいはいはいはい。はい。はい、1回だけ3枚のカットが1枚半の大きさに重なりました。あ、なるほどね。やっぱりそういうことだったんですね。ああ、なるほど。はい。しかし、この前の土曜日に近所の公園でモミジや落ち葉を撮影してみましたが、全体に黄がかったレトロで非常にいい色も出しますと。しかし電池が高かった、アダプターを入れると約3000円。なんとカメラそのものは1000円です。
はい。
はい。これはなんか、ストラップの話もありましたが、フードとキャップは合わせて、これも1000円です。以上5。合計5000円。中古カメラってこんなもんですね。金食い虫です。ということで、
はい。
また中古カメラの話があればね、ダニエルもしてください。
はい。
はい。すいません。ちょっと、先ね、いただいたメールチェックをして、読んだものを外すみたいなのをしていたんですが、これ、たまたまチェックが入れられていたもん。なんか、はい、バタバタバタっとメールが来ると、たまにそのこういうことがあるので、スノーさんからフォローしてもらって、やっとご紹介できた次第ですが、
はい。
はい。ということで、ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。
先週だったかな、うん、いや、先々週だったかな。一応、お会いできるかなって感じだったんですけど。
う
ん、
ああ、はいはいはい。
ちょっと僕の仕事が長引いちゃって。
うん。あ、結局お会いできなかったんだ。
そうなんですよ。
ああ、そうなんだ。
で、その後、辰巳さんのブログにもありましたけど、
泊
まってるホテルが、石の騒ぎで大変な目に遭われて。
みたいですね。あのね、メールもいただいてたんですが、ちょっと僕はね、その時、なんかで、こう、メールをずっとチェックできなくて、で、後になって、こう、辰巳さんから入ってて、あら、とか思って、
はい、
その後の続きがなくて、あれと思って、ブログを拝見したんですが、はい、ムーニチの方でもご紹介されていたようですが、はい、また、よろしくお願いいたします。ということで、半助の相談コーナーに行きたいと思います。 半助の相談コーナーなんですが、まあ、ちょっとさっきアーティストの方でもお話があった、写真展、公募展、写真展とは言わないのか、公募とかフォトコンテストとかそういうのにこう出すのってどうなのっていうお話を前にもしたかな。
したようなしないような、あ、自分、僕のスノー自身のそのコンテスト経験みたいなのは
話した、そういうので話してたとか
あります。はい、うん、
今まで出した人、出したことがない人がそういうのに出すときの、
はい、
こう注意点とかコツとかそんなお話を今回の、公募の審査をしたのと絡めてちょっとお話しいただけると。
はい、
ぶっちゃけまずどんな写真がとこう、
はあ、あのね、
選するというか、
そうですね、大体公募展って相当な数が集まって、うん、まあ、何人かの審査員で見る場合もあるし、
うん、
一人で見る場合もあるんですよね。
うんうん、
で、そのまあ、何人かで、一人で見る場合はかなりその、ね、月齢みたいのとかは、好みがよります。
で、うんうんうん、
その、若干、傾向と対策を見つけてからっていう、まあ、どうしても、うんうん、どうしても入賞したい人は、うんうん、まあ、入賞とか入選したくなくて、送る人はいないと思うんですけど、ある程度、傾向と対策みたいのが、
うん、
見つけてから選ぶ、
う
ん、選んでね、送るっていうのが必要かなと思うんですけども、うん、まあ、基本的なレベルとしてですね、プリントの質が悪いとちょっと辛いという、うん、どうしてもあります。はい、
うんうん、
最近、ほら、さっきも言いましたけど、自家処理っていう、インクジェットプリンターで出せるようになってから、
うん、
あと、フォトショップみたいな、まあ、フォトショップほどではなくても、簡単なレタッチソフトで、リサイズとかトリミングとか、色調コントラストとか、サイドとか、いろいろいじれるので、
はいはい、
まあ、そういう技術を駆使してもいいんですけれども、もうなんか、ものすごく画素数がね、もうデジタルの場合は、明らかに画素数足りないっていう、
うんうんうん、
そのまん、それ、これ、大きな画面から拡大したでしょうっていうのが、
はいはいはい。
はい。プリントだったり、
うん、
あと、インクジェットの、こう、筋がね、ノズルの詰まりの筋がそのまま出てたり、
ああ、はいはいはい、
ひどいのになると途中でインクがなくなったでしょう、これっていう。
そんなのがあるの？
はい。本当にこの人は、何のためにお金出して、そのね、審査料必要なわけですから。何のためにこの人はこれ出してきたんだろうって、
も
う、それを見ただけでこっちがトラウマになりそうな写真。
うんうん、
まあ、ありますからね。
うん、
やっぱりそう、まあ、そういうのは論外と思っていただければ。
うん
うん、まず。
まず、そのプリントの質で言えば、こう、自信がなければ、
そうですね。
プリントショップに出して、やってもらうのは、いいのかな。
うん、そうですね。あと、やっぱり、ピンボケとか手ぶれは、どうしても本人は、甘く見ちゃうんですけれども、
はいはいはい、
出す人って、
うん、
映ってるものがいいからこのぐらいはって、
はいはいはい、
なることがある、
うん。あるある、それは。
あるでしょ。それはやっぱり審査員には通用しないと。
うん、
やっぱり審査員は責任がありますので。
そうですよね。うん、
展示するにしても、印刷するにしても、
うん、
やっぱり、まあ、さっきの画素数もそうですけど、うん、ピントのフォーカス不良とか、
うん、
ボケ、なんだっけ、手ぶれとか、
うんうん、
被写体ぶれ、まあ、被写体ぶれも、そのね、表現としての被写体ぶれならいいんですけど、
うんうん、
一番肝心なところが被写体ぶれしてたり、
うんうん、
してたら、やっぱり、どんなに、こう決定的瞬間でも、うん、そこがはっきり写ってないと困るっていう写真、
はいはいはい、
の場合はやっぱり落ちますね。
うん、ね、なるほど。
まあ、そこら辺はちょっと審査員のつもりになってちょっと厳しめに選んだ。
なるほどね。
はい。
うん。あとそのなんかまあその応募する内容にもよりますけど、やっぱテーマとかっていうのがあるわけじゃないですか。
はいはい。
やっぱそれはこうやっぱきっちり押さえた方がいいですか。例えばちょっと気をてらった、ちょっとこう見ればこのテーマに入るよねみたいなのっていうの
は。ああ、まああの応募っていうかあれなんでしょう、月例みたいのはね、
うん、
カテゴリー別があるので、
うん、
まあもちろんそれはありだと思います。その表現と手法がうまくマッチしていれば、
うん
うん、なんていうのかな、そういうのは何技っていうんでしょうね。変則技、うん、
合わせ技
合わせ技とか変則技で出すという手はもちろんあります。逆にそういう写真の方が、
うん、
やっぱり正統派でいくとやっぱりこうクオリティ重視になって、
うんうん、
そんでもってまたそういうのは、層が厚いですから、
はいはいはい。
正統派は、ベテランがね、この道何十年っていうベテランが、うん、いっぱいひしめいていますので、
うんうん、
そこに真っ向勝負を挑むのもいいかもしれないですけど、うん、いいアイデアが浮かぶ人は、そっちから、そっちでね、うん、いいんじゃないですか
ね。うん、おー、なるほどね。
何百枚も並んでるとね、
うん、
やっぱりさっき の、その、サイドの高い方とかに、派手な方に目が行くっていうのと一緒で、小さい方までそっちに目が行っちゃうんですけどね、
うんうん、
最初は、
うん。
で、いやー派手なの多いねとか言って、いやすごいねとか言いながら見てるんで、綺麗だねとか見てるんですけれども、
うんうんうん、
でもじゃあそれを選ぶかというと、やっぱそうでもない。
ああ、そうなんだ。やっぱりそっから冷静になるんだ。
そうパッと見ちょっと派手なのも、まあもちろんいいんですけれども
、うん。そこで審査員の目を引こうっていうのは、
そう。
甘いんだ。目は引いてるけど、もうそこからちゃんと冷静に見てるんだよっていう感じなんですね。ああ、うん。
むしろその内容での面白さ、
うん、
やっぱ内容でのこう意外さとか、うんの方がやっぱり最終的には評価されるんじゃないでしょうかね。うん、
なるほどね。
まあその派手さがその内容とうまく合っていればいいんですけど、
ね、うんうん、
風景写真でやたら派手なのはちょっとやっぱり辛い、辛いです。これ引き伸ばしたらちょっと見れないよねっていう。
ああ、なるほど、ね。
小さなサイズ、せいぜいむつ切りまでだと思うんですけどね。
うんうん、
工房だったり月齢とかでも、
うん、
まあ、小さいとキャビネとか、うん、キャビネっていうかスウェルとかその辺までなので、
うん、
その大きさでこう派手めのプリントだと見栄えはいいんですけれども、
うん、
それをじゃあ印刷したり半紙に伸ばしたらどう見えるかなっていうところまで見るのが、
うん、
やっぱり審査員の務めなので、
はいはいはい、
そう、そのサイズだけでいいとか悪いとかではあまり、うん、判断しない方がいいんですけどね。
ああ、なるほどね。
それができたら、審査員になれちゃう。審査員になれちゃうっていうか、
うん、
ね、その、もうベテランの域だと思うんですけど。
うん、なるほど。とか、2L で審査だからって言って、2L でこう判断するんじゃなくて、一回ちゃんとオプティクルしてみて、本当にいいかどうかっていう吟味が必要になってくるんですよね。
そうですね。うん。まあ、今回はどうしてもそういう、僕が携わってるのは、
うん、
まあ、純粋に写真というよりは、その、趣味に近い、ということなので、
うん
で、割とそういう点では、そこまで考えてる人は少なかったんですけれども、やっぱり考えてる人はもう非常によく考えてるので、ね、
そっかそっか。
多分カメラ雑誌とかそこら辺になるともう全然レベルが違ってくると思うんで、相当研究しないと。
その傾向と対策っていうのは、要は、例えば、月刊誌だったら何ヶ月かこう買ってこういうのが選ばれてるっていうのをチェックするってことですか。
そうですね。まあいやらしいけどね。審査員の好みっていうのももちろんあるし、
その、うん、
月刊誌なら月刊誌全体の編集の好みみたいなのももちろんありますから、
うんうんうん、
月例に出すのと、あと、こう、口絵ページって言って、
うん、
そういう工房のところもあるんですけど、そこは全然別な人が見てるので、
う
ん、
ほうほうほう、
月例でこうだから、じゃあ口絵はこうだとか、そういう風にはならないと思うので、口絵は口絵で、うん、あれですね、やっぱり、傾向と対策じゃ。
もうそうだった。
あと、月刊誌の場合は、何年かおきに、編集長が変わったりとか。
はいはい、はい、
まあ。なかなか変わらない雑誌もありますけどね。
うん。
うん。変わる雑誌もありますので、
うん。
気をつけないと、
うん、
その年までは、気をつけないとって気をつけてもしょうがないんですけど、
ね、
よし、去年こんな調子だったからこんな感じでどうだって出したら編集長変わって。
変わってた。なるほどね。
その可能性もありますので。
はいはいはい。
まあ、あんまりそう、傾向と対策こだわらずには、多分写真つまんなくなるので、
うんうん、
自分のやりたいことをやりたいように表現するのが一番いいと思うんですけどね、
うんうん、いや一つにねその月例って言われているものとかそういうものに出すっていうのは、
うん、
どうなんだろうっていうそのそれに挑戦することっていうのは意味がある、あるのかなっていうか、あ、意味があるってかなっていうのも変ですけど、こう、いわゆるスキルアップになるもんなんですか？
うん、そうですね。まあ今ブログとかで毎日写真を発表するっていうのは、うん、本当に気軽にできる時代なんですけども、うんうん、まあ、人の目を意識して、
うん、
人の目、その選者の目を意識したり、うん、あるいは、投稿したものが印刷媒体として出れば、
うんうん、
やっぱりウェブとかで見ているよりは、より、こう、限られたっていうか、
うん、
その道の専門家の中でいられるっていうことを意識してね、写真を目立ったり撮ったりするわけなので、
うん
うん、そういう意味では、すごくためになるんじゃないかと思うんです
けど、
ただただこうどんどんウェブに出しているよりは、
うん、
ウェブとかで写真とか探したりすると、いやこれ出されてもねっていう写真とかいっぱいあってぶつかるんですよね、結構ね、
うんうん
うん、まあそれはそれでいいんですけども、その記録としての写真だったり、
うんうん、
本人にとってねわけなんで、
うん、
そういうのとはちょっと全然違うものだと思って、
やっぱ
りコストもかかりますしね。
うんうん。
月例とかはあれだけですけど、送料だけですけど。
うん。
でもプリントしてそう、送んなきゃいけないし。
うん
うん。そういう撮影の手間暇とかね、
うん、
是非とか全部考えたら、
うん、
入選したり入賞したりしても、
うん、
一応なんかお金くれるんですけど、雑誌の場合は、
うんうん。
そんなんじゃ全然、何の雑誌にもならないですから。まあ、応募店みたいなのは審査料必要ですし。
うん
うん、そう思うと、そうなんか、やすやすとはできない。てかね、いいの撮れたから、こんなんでいいやって言って、ポンって出すのはもったいないと思います。ある程度。いろいろ考え
うん、うん、
やってみるのがいいんじゃないでしょうか。そういうことでやっぱりスキルアップにはなります
ね。なるほど、
うん、思うんですけど、ただそのやっぱりある程度恵まれた人は、うん、そういうのはあんまり真剣味がなくなるのかって言ったら怒られるかもしれないんですけど、
うん、
いい機材をポンと変えて、
うん、
こういいプリンターというかね、パソコンとかそういうのすぐパッと揃えられる人は果たしていい写真を撮れるかっていうとそうではないっていう、うん、辛口な意見なんですけど、
うんうんうん、はい、なるほどね、
やっぱりね、どれだけ一生懸命やるかってい
う
ことの方が大きいと思います、
うんうん、なるほど。まあでもなんか自分のレベルをこう上げるのにはチャレンジするっていうのはいいってことなんですね、うん、
ね、まあ、あの、それだけに夢中になると周りが見えなくなって迷惑かけたりするかもしれない。
はいはいはい。
はい、まあ、それも人生ですけど。
まあでも、ちょっとその、ね、まあ、傾向と対策を見ながらっていうのは、ね、自分の撮りたい写真と違ってきちゃうと、本末転倒になるような気がしますが、そうではなくて、こう、スキルアップというかね、少し自分の、うん、
はい、
経験を上げるという意味ではチャレンジするのもいいかもしれませんという話でした、
はい。まあ、間違いなくこの、うん、この写真界を、うん、なんて言うんでしょう、引っ張っている原動力だと思うので、うん、そういう、
あ、こういう
行事はね、
募集がね、うん、なるほど、はい、ということで、まあ、ちょっとどっかでチャレンジできればと、
はい、
思っております、はい。はい。ということで、お届けしました。ちょっと収録がね、変則的だったので、なんか変な感じがしますが。はい。お届けしましたのは、ハンスケと。
はい。スノーです。あの、はい、全身筋肉痛なんですけど。
そうなんだ。
はい。
はい。
足がね。
はい。
はい、
ということで、小関さんもいました。
はい。
ということで、来週は、今年最後なので、はい、ノーテーマで今年を振り返ったりとかしながらお届けしたいと思っております。ということで、また来週。